シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。1週間心待ちにしてた方多いんじゃないでしょうか。今夜は先週に引き続き、特殊メイクアーティストであり彫刻家、そして映画監督でもある片桐ひろしさんにご登場いただきます。片桐さん、こんばんは。はい、
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速感情って
、はい、いやでもブルックシールズに一番近い男と1週間いろんな方が思っていたと思いますけれども、
は
い、
股間にですね
言っちゃうんですね。ぼやっとしたんですけどね。
はっきりさせておかないと思って。
そうですね、非常に盛り上がりましたけど、まあ、先週は片桐少年が進学ではなく、そのアメリカに渡ってハリウッドにこう進出していくというか、もう頑張っていく、とても真面目だったっていうお話から
大事ですね。
そうですね、映画作りに関わっていくまでお伺いしたんですけど、今週はですね、ご紹介するときに特殊メイクアーティスト、彫刻家、そして映画監督とご紹介させていただいているんですが、映画監督にスポットを当ててお伺いできたらなと思っています、はい、というのも初監督作品が、素晴らしい作品が出来上がったと伺ったんですけども、初監督はどんな作品なんでしょうか。
まあ、ゲヘナ、死の生ける場所っていう、まあ、そのホラー映画なんですけども、うん、まあ、内容はそのアメリカ人のクルーがサイパンでそのリゾートホテルの建設予定地を探している時に、旧日本軍 の, そのバンカーを見つけて、でその中にこう、まあ、ホラー映画ですからね、閉じ込められて、うん、で そこに謎の、まあ、いろんな怖い思いをするっていう、まあ、ストーリーなんですけども、
はい、これ予告編っていうんですかね、見たんですけど、シンプルに言わせていただきます、はい、めっちゃ怖かったです。
そうですか。
私しばらくちょっと暗い穴には入らないでおこうと思うぐらい、
入らない方がいいと思います、はい、
こんな世界がみたいな、すごい衝撃を受けましたけれども、初監督作品ということですが、この作品でその監督が こだわられた部分とかっていうのはあるんですか。
基本やっぱりストーリーなんですね。その血みどろとかこう痛いのとか個人的に嫌いなんですよ。そういう仕事があったりするんですけども、
はい、
でも作る側としてはちょっと全然こう興味なくて、
うんうん、
でもそのストーリーの面白さっていうのも常に重視してまして、
はい、
でその辺のこう最後の推しとかが、あ、面白かったなって見て思えるような映画にしました。
うん、ストーリーの見どころというところでは非常にね、映画にこう引き込まれるようなところで楽しみだなっていうところもあるんですけど、これそのホラー映画って血みどろとかは苦手だというお話でしたが、この作品の特殊メイクっていうのは監督が担当してるんですか。
そうですね、お金さえあれば、出世してれば全部やらないで済んだんですけど、もうほとんどやりましたね。
あいや、これまあ、ちょっとこ怖い、ね、ホラーなので方々が出てくるんですけど、顔はもちろんなんか特殊メイクっていう言葉で思わず、私たちなんかはその顔が変わるというイメージあるんですが、体つきとかが、
そうですね、その特殊メイクっていう言葉がちょっとすごい狭くてちょっと好きじゃないんですけども、うん、その自分の仕事をしてる分野っていうのはスペシャルメイクアップエフェクトっていうんですけども、
はい、
恐竜作るのもそうですし、ロボットを作ったりもするし、あとはそのいろんなキャラクターのデザインとかもするし、
うんうん、
すごい幅広いんですね、顔だけじゃなくて、
はい、
パペットとかも作るし、
あ、そうですね、インターネットで、片桐ひろしさんを調べると、かなりポップな作品とかちょっと面白い映像なんかも出てきたりするので、皆さんもぜひ調べていただきたいんですけど、このゲヘナというその初監督作品でいうと、その人間の体もすごくメイクで変わってるじゃないですか、
はいはいはい、
素朴にその、まあ、例えば、骨と皮みたいな体にある程度体格がある人でも慣れたりするものなんですか。
いや、痩せるのは無理ですね。付け出すのはできるんですけど、
ね、はいはい、
その辺のまあ面白さですね。種明かしすればその首だけ上がその本人の顔で、
はい、
でその下全部パペットで作ったんですよ。
はあ、で組み合わさってる。
組み合わさってるんです、
ちょっと絶対わかんないですね。今さらっと教えてくださいましたけれども、はいはい、これ、まあ、こういう話をですね、ラジオを聞きの皆さんが聞いていたら、 ものすごいこう凝視して
映画館で、そうですね、粗探しされるからちょっと嫌なんですけど、
この作品を思いっきり見てやるみたいに思ってる方も多いと思うんですけど、はいはい、このゲイナという作品、先日あの大阪で劇場でイベント公開されましたけれども、はい、日本での公開っていうのは予定の方はいかがなんですか？
これがまあ好評だったんで、うん、まあ、これからちょっと東京でできるようにちょっと今画策中なんで、もうしばらくお待ちください。
はい、
ゲヘナであの GEHENNA ですね、はい、あの N が2つ、ゲヘナ、ゲヘナフィルム .com で、情報得られますんで、
うん、
僕の名前とゲヘナ入れたらいろいろ情報出て
きますいいですね片桐宏ゲヘナでぜひともチェックしていただきたいと思います世界での公開とかはどんな感じなんですか？
アメリカ北米の配給が、まあ、とりあえず決まりましたんで、それがまあ6ヶ月後にちょっとこう映画館で、まあ、ちょこちょこっとやる予定でおりまして、
はい、
あと何カ国かは一応決まっております。
うーん、じゃあ日本に来るのを心待ちにしながら、まずはインターネットで調べていただいて、
そうですね、
皆さんが盛り上がると日本での公開も早くなるっていう、
早くなります、ぜひともストーカー募集中です、
はい、じゃあシネマクエストラジオのリスナーの皆さんの頑張りを期待したいと思いますね、はい、監督としては今回のこのゲヘナが初監督作品ということですけども、今後の監督業予定などはいかがですか？
これ一本撮って、まあ、そのつてでこう、監督として雇われたその作品がありまして、脚本も決まってて、うん、次はあの SF 映画 でその女性がこうコールドスリープの故障でこう目覚めたら、
はい、
まあ、記憶がなくて、そのコールドスリープの弊害 で、
うん、
でその自分が何してるのかどこにいるのかも分からなくて、でそのだんだんとその自分のミッションとか、あの自分が誰なのかとかいうのをこう徐々にこう思い出しながらこう謎を解いていくっていう、その宇宙船の中だけでほぼ 98% のストーリーがその中でこう起きるんですけども、
はい、
まあ、そういうストーリーですね、の監督です。
まだ決まってないと思いますけど、日本での公開は
あの配給会社もすでについてるんで、
はい、
あとはその予算内で撮れる場所を今探し中で、まあ、それに時間かかってまして、
でも楽しみですね。
そうですね、すごい脚本がものすごいいいんで、楽しみです。
そもそもの話にちょっと戻るんですけれども、片桐さん、肩書きが特殊メイクアーティスト、彫刻家、映画監督ということなんですが、映画監督になろうと思われたきっかけっていうのはあるんですか？
きっかけはですね、まあ、本当に根本的なきっかけっていうのは、もともと映画がまあものすごい好きだったっていうのがあるんですけども、はい、それでその特殊メイクやるって決めてアメリカに行って、それでそのグリーンカードって永住権が当たったんですね、僕ね。でそれでこう日本で大使館で、アメリカ大使館でその面接があるんで、それ待ってる間、まあ、4ヶ月ぐらい、今20歳の時に日本にまた戻ってきてたんですけども、その時に中学の同級生にばったり会って、その彼女がその大学で映画サークルに入ってて自主映画作ってるって言って、それ見せてくれたんですね。で全然面白くないんだけども、それを見てしまったと思ったんですね。やりたいのこっちだったと思って
高校2年生の時に、特殊メイクやりたいなって言って、英語学校に通って、渡りました、ハリウッドで10週間勉強しました、真面目でしたからつながっていって20歳ぐらいの時に、しまったと
思ったんですね。で、はい、その大学行く代わりにアメリカ行かせてくれっていうことで、まあ、親のサポートあったんです、運よく、
はい、
それでようやくそのビザが取れたんで、取れるんで、その自立できる時だったんですね、20歳の時で。でもその親の援助もいらなくて自分でこう生活できるっていう時で、
はい、
でもその当時そのデジタルなんかなかったの、91年92年でしたから、だからその映画作りたいって言ったら、まずその学校とか行って、その機材とかないとダメじゃないですか、
はい、
それでもう今更学校行けないしっていうんで、もうずっともやもやしてたんですね。
違った
これじゃなかったと思いながら、いや本当それですね。でそれで2000年ぐらいですかね、その誰かがコンピューターで映像の編集してたのを見たんですよ、
はい、
それでびっくりして、そんなことできんのっていう感じで、でそれからまたこう押し殺してた思いがこうまたこうもやもやと戻ってきて、
はい、
で2000覚えてます、2003年でヘルボーイっていう、まあ仕事映画があって、まあ、それが終わってちょうどその仕事がこう途切れた時だったんですね、
うん、
でやることないからって、でそこでこうちょっとその時の衝撃が戻ってきて、ちょっとどうしようかって言って、もうでやろうと思って、そこでもう思い切ってその新しいコンピューター買って、生まれて初めてビデオカメラそこで買ったんですね、自分の、
はい、
VX2000 とか1000とかソニーの 割と重たいやつですね、あのデジカメ買ってそれでまあ編集の、Mac の何でしたっけ、ファイナルカットですね。それで初めて映像作品を作ったのが2003年だったんですね、
はい、
それやってみて本当にもうあこれだと思ったんですね、自分がやりたいのは、うんうん、それからまあこの作品撮るまで10年以上ですね、12、3年かかりましたね。
そこからこの初監督の
ゲーヘナに
到達するまでは、
そうですね、
その間にはでは作品をいろいろ撮って、それこそポートフォリオみたいに貯めていったってことですか。
そうですね、だから最初はその合気道ずっとやってるんで、それのまあプロモーションビデオみたいなその映像を作って、
合気道のプロモーションビデオ、
道場のプロモーションビデオですね、はあはあはあ、こんなことですよって感じで、まあ、映像が作るのがあの撮ってあの編集するのがすごい面白くて、
うんうん、
でまあ、それ準備段階を経てからまあ脚本を書いて1本そのショートを撮ったんですね、25分 の, そのホラー映画だったんですけども、はい、でそれが結構まあ評判が良くて、で2回監督候補になったんですよ、その頃その長編映画のなんですけども、
うん、
でその1本は、企画倒れですね、あのプロデューサー、あ違いますね、1本は、あそうだ、最終的に作られなかったんですよ、
うん、
でもう一本はその監督5人ぐらいの監督候補の一人 であの僕は選ばれなかったんですけども、
いいところまで行ったってい
うね、いいところまで行ったんですよ、でまあ、それでずっとこうもやもやしたものがあって、なかなかチャンス、やっぱ長編っていうのはもうすごいハードルが高くて、短編は自分でできるんですけどもほぼ、
はい、
それでもう一本撮って20分の短編 で2本撮ったから、じゃあもう一本撮ったら一つの DVD に載せられるなと思って、で次にまあ35分ぐらいのを撮って、で全部で1時間半ものなんですけどね、かけたお金は30万円ぐらいですね、
はあ、
で内容的にその一つの家だけでこう完結するような内容にしたり、うん、まあ、知り合いの家をこう借りたりとかして、
はい、
あとはその特殊メイク系とかその作り物はこう、まあ、自分で作れるのと知り合いがいっぱいいるん で、
うんうんうん、
でその辺は材料費だけで済むから、うん、あとはまあクルーの食費ぐらいですね、だからね、いかに金かけずにいいものを取るかっていうことに、まあ、あの集中してて、それはアマゾンで売られてるんですけども、 DVD は
なんていう DVD なんですか。
ホラーシアターっていう DVD で、日本は出てないんです、ね、アメリカ版だけで、まあ、字幕ないんですけども、
はい、
まあ、とりあえずそれがまあ作品として持ってて、
うん、
まあ、でもそれから結構かかりましたね、その長編を作るまでは。
ああでも、うん、あのお話を聞いてるスピードも含めて、迷いがない、
いや迷いはありますよ、やっぱりその10年ぐらい、ね、10年以上の出来事を今一気に話してる
わけですそれはスピードもいりますね、
諦めかけたことも何度もありましたし、
でもそんな思いを持っていろいろ積み重ねていって出来上がった初監督作品ゲヘナなんですけれども、今後、日本での全国公開も楽しみに待ちたいと思いますので、そしてこれ以降のいろんな作品もどんどんと撮って、そしてまた番組にも遊びに来ていただきたい、
ぜひともよろしくお願いします。
次来た時にはなんかあの違う職業にまた肩書きが増えてるかもしれないなっていうのもちょっと楽しみにしながら、はい、今後の活躍も
ブログとかも書いてますんで、
はい、
この名前であの片桐ひろしブログで多分見れると思うんですけども、あの、うん、映画のその裏話とか今まで携わってきた映画の話とか、まあ、いろいろ、まあ、下ネタも結構、ね、ありますんでね
アクセス増えちゃうかも、はい、皆さんぜひともチェックしていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き特殊メイクアーティストであり彫刻家映画監督でもある片桐ひろしさんにお話を伺いしました。片桐監督、誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通ワーナー担当の清川由美子さんにお越しいただきました。清川さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、清川さん、はい、今夜ご紹介いただけるのは、
はい、
何という作品でしょうか。
はい、 アウトレイジ最終章をご紹介させていただきます
あれですよね、全員怖い顔の全員悪いっていうあれですよね。
はい、そうです。
清川さんが紹介するのイメージとも ものすごいかけ離れてるので大変申し訳ないんですが、ちょっと笑ってしまいましたまあラジオを聞きの皆さんはね、うん、アウトレイジ、世界の北野武さんが撮られてる作品でもファンの方も多いのでよく知っていらっしゃると思いますけれども、はいはい、待ちに待ったアウトレイジなんですが、はい、今回が最終章、
はい、3作目にして最終章になります。
これよく、はい、あの終わり終わりってちょい出しみたいなのがないんですか。
はい、はい、これは 最終章なので最後だと。
そうなんですね、はい。じゃあまた、前作前々作を超えるような見どころが満載、はいはい、そして悪い人だらけだと思うんですけど、はい、どんなお話か改めて教えていただけますか。
はい、こちらあの北野武監督のアウトレイジシリーズの最新作なんですけれども、うん、まあ、あの前作で、関東の山王会と関西の花火師会の巨大抗争が起こったんですけども、はい、まあ、それが一旦落ち着きまして、主演のビートたけしさん演じる大友は、うん、あの韓国に渡ってまして、うん、あの日韓牛耳る国際的フィクサーのチャン会長の元にいるんですね。
うん、
でそこで町で、大友が、まあ、仕切ってた町で、うん、こうたまたま取引に来たあの関西の花火師会の花田というピエール滝さんが演じてるんですけれども、う
ん、ピエール滝さん出ますか。
はい、
はい
はい、でちょっとトラブルを起こしまして、そこから、関西花火師会とチャングループのちょっと構想に発展していく作品になっております。
あ、じゃあ今度は海を渡ってなわけですね。
はい、はいはい、
だんだんと大きくなっていくわけですね
、はい、
今ピエール滝さんの名前が出ましたけれども、はいはい、定番のもちろん北野武さんを含めた方たち以外に、
はいはい、
今作にこんな方が出てますよっていう方とかいらっしゃいます、
は
い
は
い、
あ、そうですね、今回、大森奈さん、
うん、
ピエール滝さん、大杉蓮さん、原田泰造さんで池内博之さん、岸辺一徳さん、この6名が今回新たにこのシリーズに参加しています。
もうね、はい、パンフレットを持ってきていただいたんですけど、はい、断面が怖い日本の俳優さんってこんなに怖い人ばっかりだったかなと思うぐらい、はい、全員えら怖くなってるんですけど、本当怖もて
ばかり で多分実際は優しく演じる、ね、役によってとても優しい役をされてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、本当に今回はもうみんながとても怖く見える、もうピエールさんは、顔面世界遺産と言っていたらしいんですけども、はい、
これはもう世界遺産として残さなければいけない、
はい、
こんなに怖い顔面だらけのものができるなんてっていう、
はい、
そんなピエール滝さん、
はい、
これお写真載っているので見る限りでは、
はいはい、
かなりお肌に鮮やかな模様が入っているんですけども、
はい、そうですね、はい、こちらもちょっとい
わゆる入れ墨っていう
やつなんですけど、はい、これも8時間かけて
8時間
かけてこう準備をされたそうで、はい、とても気合が入ってるんじゃないかと思います。
その8時間かけて、
はい、
描かれていく間に、
はい、
この顔面がいかつくなっていたのかも、
はい、
こんなピエール滝さん見たことないというぐらい、
そうですね、結構普段ね明るいっていうんですか、なんか穏やかなイメージがあると思うんですけど、はい、はい、今回はこんな確かにこんな怖い顔されてるピエールさん初めて
そうですよね、かもしれないですね、まあ、そして関西で言うと、はい、西田敏行さん、
はい
金曜日には見ることができない、
はい
はい、ものすごい怖い顔で映ってるんですけど、
はい、そうですね、はい、
これね、たくさんの、素晴らしき日本の俳優さんが出られてるんですが、
はい、
まあ、個人的主観でいいんですけど、
はい、
清川さん的に、
はいはいはい、
もうこの人ごっつ怖いわと思った方は誰になりますか。はいはい、
そうですね、やっぱり西田敏行さんですかね。
本当ですか。
はい、
はあ、それは
、
普段のイメージとかけ離れているっていうところもあるんですかね。うんうん、
もちろんそれもあるんですけれども、うん、この役の中で若頭を演じられてるんですけれども、まあ、ちょっと 会長と、まあ、いろいろ内部争いみたいなのがありまして、
はい、
まあ、そこであの演じてる西田さん の, あの姿もそうですし、あの考えてることとかもとてもちょっとあ怖いっていう
感じなので、そうなんですね、はい、でも今回最終章ということは、うん、はい、まあ、前作前々作からつながってきた物語でも、うん、まあ、その構想とかもある程度、はい、型がつくみたいな、ということは、
はい、
まあまあ血が流れる、
まあまあ血が流れるかもしれないんですけど、そこはちょっと、まあ、あの映画的には画面的にはそんなにあの見せないと思うんで、
はい、
まあ、あの女性の方で血が苦手だっていう方も全然、うん、ね、見ていただけると思うんですけれども、
ちょっと顔面見にっていうのでも全然大丈夫です、ね、はい、これでも、はい、あのファンの方は楽しみにしていた分、はい、最終章という言葉で少しこう悲しい気持ちも思われると思うんですけど、
はい、
うん、見終わった後はどんな感じになるんでしょうか、は
い、そうですね、
まあ、こうなんか寂しいなとか、こうすっきりしたなみたいなのとか、うんうん、まあ、よくあの古い日本の映画で、
はい、
ちょっと怖い人が出てくる映画は、はい、映画館出た時に男性がみんな大股で歩く、うん、世界に入り込むみたいなのとかもありますけど、はい、こうその最後に残る気持ちっていうのは、はい、こう爽快というよりかはちょっとこう考えさせられるとかになるんですかね、
まあ、終わり方としてはもうなんか潔いというか、
うん、
すっきりした感じで終わってると思いますので、うん、なんか後味が悪いとかいうのは一切ないと思います、
はい、じゃあこのパンフレットや映画館のポスターなどで、うん、はいはい、うわすごいものが向かってきているっていういかつさの中、うん、ワクワクしながら映画館に行って、はいはい、最後はスキッと気持ちよく、
そうですね、本当全面戦争でもうスカッと終わるっていう感じになってるかと思います。
へえ、はい、なんかあのまあね、女性の方で、
うん、はい、
アウトレイジ、北野武史さんの作品はいろいろ見てきた、はい、アウトレイジはちょっと怖いと思っていた方でも、
うんうんうんうん、
ぜひともこれを機会にアウトレイジの、ね、はい、扉を開けていただくのいいかもしれないですよね、
はい、そうですね、はい、うん、今作からあの見ていただいてもあの十分わかる作品だと思いますので、はい、あのもちろんワンツー見てからあの見ていただくと大変、うん、あのね、その裏、今までの構想の流れとかもわかるんですけれども、あの3作目だけでも十分に楽しんでもらえるかと思います。
じゃあ、はい、まあ、これを機会にまずは、うん、アウトレイジ最終章を映画館で見て、
はい、
その前の2作をまた見て、
はい、
ああもう一回顔面世界遺産と思ってもう一回映画館に足を運んでいただくとまた楽しいかもしれないですよ ね、
そうです
ね、
はい
はい、ぜひとも、はい、大ファンだという方も今回が初めて見に行くという方も映画館に足を運んでいただきましょう。こちらの作品ですけれども、いつからどちらの映画館での上映になりますか。
はい、10月7日土曜日より109シネマズハット神戸、OS シネマズミント神戸、他にて全国ロードショーです。
はい、ちょっとね、顔の筋肉がギュッと真ん中によると思いますので、はい、皆さんぜひとも映画館でそのあたりも体感していただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は新通ワーナー担当の清川由美子さんにアウトレイジ最終章をご紹介いただきました。清川さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
ストリーミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。